東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてだんだん寒くなってまいりまして、また何を着ていいかわからない季節がやってまいりました。最近ねファストファッションの服ばっかり買ってたせいか着るものがワンシーズンしか持たなくてですね、ワンシーズン経ったら捨てるみたいにしてたら今度去年何着てたか全く分かんなくなっちゃって、毎回毎回着る服がないって騒いでおります。今年はまだなんか比較的あったかいような気もしますね。なかなか10度切らないですし、この時期になってもね、といってもね、もうあと何日1週間もしないくらいで12月に入ってしまうので、そろそろ必要かなと思ってコートを買いました。シーズンにコートを買うって私珍しいんですよ。いつもシーズン外で買うので、もうちょっとね今年はいろいろと後手後手に回りがちなので、来年はね、もう来年の話かって感じですけど、来年はちゃんと事前に服の準備をしつついろいろと進めてまいりたいと思います。番組ではね皆様からのメールコメント等を募集しております。番組ページに、ね、直接いただくか、もしくはソメヤ @radio365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではソメヤ K のソメラジ第25回目放送、北風と太陽と君と世界始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。本日ご紹介するのは、前回紹介しましたツイステッドワンダーランドからリドルローズハートくん紹介したいと思います。イエイ、はい、このリドルローズハートくん所属はですね、第2学年ハーツラビル寮の寮長です。ハーツラビルね、これね、もう本家の声優さんでさえ噛むやつだからもう許してください。なんかね適当に話してる時はできるんですけど、ハーツラビルってこう力込めて言おうとするとね言えなくなるんですよ急に。ちなみにキャラクターボイスは今大人気飛ぶ鳥を落とす勢いの声優さん花江夏樹さんでございます。花江夏樹さんのねこう可愛らしくも力強い声が魅力的なこのキャラクターなんですが、2年 E 組26番8月24日の乙女座17歳の男の子です。身長160センチとまあまあだいぶ小柄でして、作品中でも下から 1,2,3 番目ぐらいにちっちゃいのかな、かなりちっちゃい男の子、まあ男子校なんでね、160センチ台ってかなりちっちゃい部類なんですけど、その中でもちっちゃい男の子、かつツイステッドワンダーランド9月が学校の始まりなので8月24日生まれって相当早生まれ、日本でいうとこの3月生まれぐらいの感じの子ですね。ワインレッド、ストロベリーレッドのようなチンクの髪に淡いグレーの目が可愛い可愛い男の子でございますが、この子まあなんと気性の激しい子なんでしょうということで、魔法の世界なんでね、みんなそれぞれ魔法が使えますし、ユニーク魔法って言ってその人しか使えない個性的な魔法っていうのがあるんですけど、それがですね彼はなんとオフ・ウィズ・ユア・ヘッド、首をはねろっていう名前の魔法なんですよ、ユニーク魔法が。それがですねなんともまあ 強力な魔法でして、あの黒と赤に分かれたハートの首輪をつけられると、あの術者の任意の期間、あれなんです、魔法を封じられるんです、相手の魔法。だから逆に魔力のない相手には全く効力のない魔法なんですけど、もう相手が魔術師であればあるほど強力に効く魔法なんですよね。まあ、何かといえばね、これをこう乱発するような子なんですが、すごく毅然とした態度でハーツラビル寮を締め上げて締め上げてまとめ上げている子でして、何がすごいって、この子入学して1週間で寮長になったんです。ツイステッドワンダーランドにする存在する魔法師養成学校、魔術師養成学校、魔法師養成学校、ツイステッドワンダーランドに存在する魔法師養成学校ナイトレイブンカレッジでは7つの寮に分かれていて、その寮長の決定は卒業の時に任命されるか、もしくは決闘で勝ち上がるかなんですよ。それでリドル君は入学1週間で決闘申し込んで勝ったんだそうです、年上の先輩に。まあ強い。ちなみに入学して1年生はまだあのユニーク魔法を持ってない子もいるくらい魔法っていうのは個人差があるんですけど、リドル君はこのユニーク魔法をなんと10歳で完成させたっていう、まあ努力型天才肌なんですね。でもなんでこれだけ魔法が使えるのか、彼はねすごく厳しいお母様に育てられまして、お父さんもお母さんも有名な魔法医術師、あのだからまあに普通の現代の世界でいうとこのお医者さんなんですけど、そこに魔術を組み合わせてるっていうとお医者さんらしいんですね。でそのそこでまあちょっと両親仲が良くないところで、お母様は教育ママで、もう小学生ちっちゃい頃から、小学校上がる前くらいからずっとお母さんにあのもう分刻みのスケジュールでお勉強を詰め込まれていたんだそうです。かわいそう。で遊ぶことも知らない、かつもう食事もカロリー計算がきっちりされていて、あの1回でいいからママ僕いちごのタルトが食べてみたいって言ったら、すごいお母さんに怒られちゃうんですね。あんな砂糖の塊毒よって言って食べさせてもらえないんです。お誕生日のケーキでさえなんか大豆粉となんかのなんかよくわかんない美味しくなさそうなプロテインケーキみたいな、かわいそう。そう だからちょっとそのせいかリドル君、そのストレスとあの幼少期の過剰なあのカロリー制限で体格がちっちゃいんじゃないかっていうような考察もされてるくらいちっちゃくて可愛くてだけどかわいそうで、でお友達も作れなかった。お母さんからこっちで用意するからあなたはそういうことをしちゃダメと言われて、ただそんな時にちょっと転機が訪れるんです。お家の近所にねあのケーキ屋さんがあって、そこいつも美味しそうだなって眺めてたリドル君、ある日お母さんにあの自習時間1時間設けるからこの時間であの次復習と予習をしておきなさいと自習時間を与えられた時に、窓から近所に住んでたそのケーキ屋さんの息子とそのお友達が遊びに来て一緒に遊ぼうってそこから連れ出してくれるんですね。1時間そのたった1時間1日の間の1時間だけちょっと遊んで、それがリドル君すごく楽しかった。そんな中ある日ふとケーキを食べたことがないと言ったら、そのケーキ屋の息子が僕ん家ケーキ屋だから食べさせてあげるよおいでって誘ってくれたんですね。その子のお家に行って初めて食べたケーキすごく美味しかった、すごくすごく美味しかった、一口一口大事で食べて、あーこんなに美味しいものがあるんだって思って、すごく時間をかけて食べてたら自習時間を過ぎてしまって、リドル君お母さんに抜け出してたのをバレてしまってすごく怒られるんですね。あ、ルールを守らないと楽しい時間さえ奪われてしまう、そういう経験があったからリドル君はすごくこうルールに厳しい厳格な人格になったということで、不思議のアリスをモチーフにしているこのハーツラビル寮、ハートの女王が作った810条にも及ぶ法律を守んなくちゃいけないんですけど、リドル君はこの法律を破るとそのオフウィズユアヘッドでもうどの寮生でも首をはねて魔法を封じてしまう。なんでこんなにギャーギャーギャーギャー言うんだって言ったら、背景にはそういうことがあったっていうことで、私はもう涙がちょちょ切れてしまって リドル君が、リドル君がこんな最近流行りの毒親育ちだと全然思わなかった、みたいな。しかもそのケーキ屋の息子かつ幼なじみがハーツラビル寮副寮長のトレイ・クローバーっていう。だからトレイ先輩は自分のせいでリドル君が怒られてさらに厳しい指名上げを食らっていたっていうのを知ってるから、リドル君がどれだけ厳しくしても怒るに怒れなかったし、いさめられなかった。でトレイ先輩はそれもちょっと後悔はしているけど、でも自分ではもうどうしようもできないっていうジレンマもあったっていうところで、もうそこの関係性が可愛くて仕方がないし、何よりリドル君がもう愛おしくて仕方がないってなってしまって、かわいそう、もういい、なんかいっぱい学校でいっぱい好きなのいっぱい食べてみたいな。ハーツラビル寮って誰のお誕生日でもない日に、何でもない日のお茶会っていうのをしてるんですけど、その時にね、まあ、ケーキ屋の息子だからっていうことでトレイ先輩いっぱいお菓子を作ってくれるわけです。そこでね、リドル君いつも美味しくお菓子を食べてるので、あ、もう本当に一生好きなだけお菓子食べててって思ってしまうぐらい愛おしい子なので、皆さんぜひプレイするなら今です。ツイステッドワンダーランドぜひダウンロードしてやってみてください。ちなみにこのお話第1章でいきなり読めるので、まあ、ほぼネタバレしてしまったんですけどプレイ動画も上がってるから、その辺はねちょこちょこ追いつつ、皆さんでぜひリドル君の可愛い声を聞いてくださいもう本当に可愛くて愛しくて仕方がない男の子なので、皆さんぜひお願いします以上、真剣語り場魂の叫びリドルローズハート君の回でした。それではね、 CM に参りましょう。ワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、お嬢さん。なんでこのお嬢さんっていう言葉だけがトレンドに入ったかと言いますと、パティシエさんとお嬢さんっていう、ちょっとねふくよかな甘いものが大好きなお嬢さんと、そんなねちょっとふくよかなお嬢さんが小さく見えるくらいがっしりしたパティシエさんとのちょっとこう両肩思いのもだもだしたところを楽しむっていうような漫画がございまして、それがこの度実写ドラマ化されることとなりました。まあこの私のテンションであまりめでたくないんだなって思った、ね、方も多いと思うんですけど、まあ、本当にめでたくなくてですね、今日実写版パティシエさんとお嬢さんのメインビジュアルが公開されたんです。お嬢さんが細い、お嬢さんの女優さんがね細いんですよ。お嬢さん役の女優さんが、別にこう女優さんとか俳優さん自身が悪いわけではないんですけれども、あの作品はやっぱり誰もね、そのお嬢さんがふくよかだっていうところは指摘はしないんです。指摘はしないし、お嬢さんもそんなに自分の体型にコンプレックスを持ってるわけではないんですけれども、やっぱり見てるこちら側としてはふくふくとしたちょっとねふくよかな感じのお嬢さんが美味しそうに幸せそうにケーキを食べてるところ、かつそれをガチムチのちょっとこわもてのパティシエさんがうわーかわいいって言ってるっていうのがすごく味というかポイントの作品だったんですね。それをね、こうちょっとこう爽やかなやさ男と細いただ普通に可愛い女の子にされてしまっては、基本的に何の面白みもないって言ったら失礼なんですけど、まあなんかこうそれ以外は特に汎用性のあるビジュアル以外は逆に汎用性のある作品ではなかったので、みんなでどうしたと、 なんでそこをそういうキャスティングにしたかったらあの作品を選んだのかと。その俳優さんをキャスティングしたかったら別にもうちょっと作品あったんじゃないのみたいな、そういうところが皆さんこうぐわーっと気持ちが上がってしまって、私も別垢でボソってつぶやいたらいいねが100以上来ましてみんな思うところ一緒なんだなと。いやもういいんですよ、恋愛ものやりたかったみたいなね、そういう気持ちでなんかこうこの俳優さんを当てはめてっていうのはもうしょうがない話だとは思うんですけど、それを原作に選ぶんだったらもうちょっとキャスティングなんとかなかったんかいみたいな、そういう気持ちがみんなすごくあって、いや逆にその監督でやりたい、その俳優さんでやりたいっていうんだったらその原作じゃなくてよかったでしょみたいな、もはや原作じゃなくて原案だよまで出てしまって、やっぱね、ふくよかな、見た目がふくよかなお嬢さんが良かったっていうのがみんなの求めるところだったんですよ。まあね、オタクはトレンドにはなり得ないとは常々言われてるんです。でそのオタクのね要望ばっかり叶えてたら一般人はついてこないとは言うんですけど、とはいえ一番作品のポイントを削ってまでそれをやることかと。もともとツイッター発祥の漫画で書籍化もされてて、私も書籍化されたので全2巻どっちも持ってるんですけど、もう本当にあれが実写化されるんだ、うわ不安と思ってたら本当に不安が的中して、みんなうわーやっぱりね、ふくよかな女優さんだったり女性の芸人さんだったりいらっしゃるので、そういうところにねもっとこうフォーカスして、多様性がどうのっていうよりかね、そういう人たちでもルッキズム関係なくそこにね気にしないで全て楽しんでいいんだよみたいなところをねやってあげて欲しかったなっていうのが本気で思ってまして、まあそのなんだろう、誰も体格に言及してない作品だったら逆にじゃあ見た目こだわんなくてもいいじゃないっていう人もいたんですけど、いやそれは違うのよ。パティシエさんとお嬢さんはふくよかなお嬢さんとがっちりムキムキのパティシエっていうそこのビジュアルを楽しむ作品だったから、そこを逆にこだわってくれなきゃ意味がないのよ、まあ、それもそれである意味こうルッキズムなのかもしれないですけれども、それじゃあね逆にこう見た目に特徴の何ない人で全部構成しなきゃいけないみたいな話になるじゃないですか、漫画でもアニメでも。それってやっぱり違うなと思うので、原作にはねちゃんとその見た目、特に漫画っていうのは髪型でも体型でも見た目というのは全てそのキャラクターを構成する意味のあるものなので、それはねちゃんと作ってもらいたいなってすごく思いました。なんかこっちの方がね魂の叫び見たくなっちゃいましたけどね、話題のトレンドリツイートということで、漫画家が原作の作品お嬢さんがね、やっぱりちょっとビジュアル、メインビジュアルが違うんじゃないかということで話題になっておりました。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
染谷圭の染めラジ、エンディングのお時間です。本日真剣語り場魂の叫びではツイステッドワンダーランドよりリドルローズハートくん、そして話題のトレンドリツイートではお嬢さんご紹介しました。なんかね、話題のトレンドリツイートの方がよっぽど魂の叫び見たくなっちゃったんですけれどもね、でもこうやってね漫画だったりアニメだったりのことが話題に上る世界ってすごく平和だなと思ってるので、私はこれからも続けていきたいと思いますし、多分なんならあともう一回くらいツイステッドワンダーランドのキャラクターもう一人に紹介すると思いますもう一人か二人か紹介すると思いますね、なんだろうな、すごく好きな作品っていうのもありますし、キャラクターが魅力的すぎてドハマりしたので、そこをねみんなにもこうお裾分けしたい、すごい分かってもらいたい、こんなに魅力的だしこんなに可愛いのっていうところを分かってもらいたいので、ぜひぜひ紹介させてください。 ね、番組ではね皆様からのメッセージだったりコメントどしどしお待ちしております。番組冒頭でもねご紹介しましたけれども、番組ページ直接いただくかメールアドレスの方にお願いいたします。それではですね、染谷圭の染めラジ第25回目放送、北風と太陽と君と世界、これにて終了です。ここまでのお相手は、とりあえず甥っ子のクリスマスプレゼントはまだ悩み中な染谷圭がお送りいたしました。皆さんクリスマスプレゼント早めにご用意しましょう。それではまた次回、さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。